今回はですね、肩関節から少し下がりまして、上腕の筋肉について、お話をさせていただこうと思います。上腕で主な大きな筋肉というと、上腕二頭筋と上腕三頭筋が出てくると思うんですね。で、二頭筋とか三頭筋に特別な臭素というのはあるわけではないかと思います。例えば上腕二頭筋だと、上腕二頭筋の長頭腱炎というものがあって、五十肩、いわゆる五十肩の中に含まれている症状になっているかと思いますけども、それ以外でも何かこう二頭筋に問題があって上腕のどっかが痛いとか、三頭筋に問題があってやっぱり上腕に何か臭素があるっていう場合があるかと思うんですが、でまずその上腕三頭筋ですね、これは名前の通り三頭になっていまして、短い方の2つは上腕骨そのものについていて、長いのが、肩甲骨の関節か結節まで伸びているということです。以前にお話をしましたその、大円筋とかあるいは極下筋小円筋っていうふうなものとの絡みでいきますと、その大円筋と極下筋、小円筋の間ですね、この部分を上腕三頭筋の長頭腱がこう抜けていってるっていうふうな位置関係になっていますね。で、上腕三頭筋、まずその腕のどこか肩の後面とか何かに臭素があるっていう時に、一番その症状をこう誘発しやすいのにつきましては上腕三頭筋のストレッチになるかと思いますね。その抵抗運動とかではあまり痛みを出てくることはないと思うんです。ただ本当に三頭筋の腱炎があるとかですね、そういうふうな場合であれば強い収縮が加わると腱に負荷がかかって痛みが出るっていう可能性があるんですが、ただ先ほども申しましたように上腕三頭筋の場合には大円筋とか極下筋小円筋にこう挟まれているような位置関係になりますので、そのこう今の三者がこう交差している部分においては結合式なんかも一緒にくっついてその順をくるんでいます。あるいは筋連結という問題もありますので、そうするとその三頭筋の収縮に抵抗をかけてその肩関節の後面なりに痛みが出たとしても、三頭筋そのものが傷んでるのか、収縮によって周辺の何かが牽引されて痛みが出てるかっていうのはちょっとなかなか判断つきづらいんですけども、その腱の部分の問題については難しいと思うんですね。で、筋腹などに問題があるんではないかっていう時には抵抗運動よりもそのストレッチの方がやりやすいかなと思います。で、これはごく一般的な方法だと思うんですけども、上腕三頭筋は、肩関節の伸展を行う筋肉、もしくは肘関節の伸展を行う筋肉ですので、その逆を取ってみるということで、とりあえず伸展はできるか、ストレッチはできるかと思うんですね。で、まず最初の段階としましては、単純に肘の曲げ伸ばしですね、多動でやってます。上腕は下垂のままで肘の曲げ伸ばしをしています。で、その次に肘関節は伸ばした状態で、肩関節を屈曲していきます。可能であれば180度までですね、その痛みによる制限とか、あるいはそうではない痛み以外の因子による制限があれば、その、いわゆるエンドフィールという動くとこまでですね、その限界まで持っていってみると。で、その状態を比べておきます。で、その次にですね、中関節を曲げた状態ですね、中関節曲げた状態で肩関節を屈曲の方向に持っていきます。で、この時の工夫というかちょっとした気遣いとしては、患者さんの手指ですね、手の指で肩峰のあたりにこう触れるような状態を維持してもらいます。これでしっかりと肘は曲がった状態になります。で、術者は患者さんの後方ですね、座位であれば後方に位置して、で、上腕の拘束を下から支えるようにしてあげて、上にだんだんと持ち上げていきます。で、これは今度肘も屈曲してますので、三頭筋はすでにもう引っ張られた状態にありますから、上げていってもまっすぐ180まではいかないんですね。三頭筋が突っ張ってしまいますので、ですので、あまりこう180度までいかなくても問題ないんですが、その時に何か引っ張り感ですね、ストレッチされている、突っ張り感みたいなのが出てくるかどうかですね。で、それを確認をします。で、患者さんが 強烈にこう痛がってしまう限りは、その肘関節を屈曲した後で肩関節を屈曲していく。でその状態を保持しておいて、今度はその場で肘を伸ばしてもらいます。三頭筋を少し緩めるんですね。でこの状態でその中関節を曲げてた時と比べてもらって痛みが軽減しているっていうことになると、三頭筋のストレッチ痛であるという可能性があります。でできればもう一回さらにその屈曲の状態を保持した状態からもう一度肘関節を屈曲させてきて、また三頭筋をまあ引っ張ってみて、それでまた再現ができれば、まあおそらく三頭筋の問題ではないかなというふうなことになります。ただ単にこう屈曲だけではなくて、肘を曲げる肩関節屈曲だけじゃなくて、中関節も曲げておくという、曲げて組み合わせを工夫するということも必要かなと思いますね。それから圧痛なんですけども、まあ三頭筋もその手技療法等で上腕のアンマーとかマッサージとかっていうふうにしていると、大体上腕拘束っていうのは、まあ手技としては把握重熱、まあ、もしくは母趾重熱でやりますけども、その三頭筋という一個の筋肉を対象にしてやってますので、まあ施術者であればその上腕の拘束の扱いについては大体もう慣れているかと思うんですが、その三頭筋については圧痛の見方としては、理想的なのはその骨に向かって押すということよりも把握痛を確認した方がより良いかなと思います。でそれは上腕の拘束で三頭筋になるような位置については、まあ全体に広がってるわけじゃないんですけども、その頭骨神経が三頭筋の上腕骨寄りに走行してますので、その三頭筋の中にこう頭骨神経が通ってるっていうことを意識しないで、その上腕骨に向かって圧迫をして圧痛を探してしまいますと、思わずその頭骨神経を圧迫しているっていうことが可能性がありますので、まあ、単純にはまず把握痛というのでこう確認した方がいいかなと思いますね。その多動的に肩関節をですね、軽度外転位もしくはまあ屈曲位でもいいと思うんですけども、まあ外転位の場合にも、上腕の拘束あるいはその中頭がその床の方を向くような状態で外転、まあ、屈曲の場合も同様ですね。その中頭が下を向くような形で屈曲をしていただくと、三頭筋がこう床の方に向かにあるということになります。で把握するときに、その上腕三頭筋の部分っていうのはこう年齢が高くなると、特に女性なんかの場合には脂肪の部分が結構皮下脂肪の部分が出てきますので、その筋肉と脂肪をこう間違わないようにしないといけないんですね。結構たるんでこうできてる場合がありますので、一番こう皮膚に近くて下の方へ垂れ下がってる部分はまずまあ筋肉はないと思っていただいて、まずそのもし右の右の三頭筋を見るっていう場合ですね、もう座位だとします。で術は患者さんの右側に位置をします。でこの場合は右手で患者さんの前腕部分を含めて上腕を屈曲位で保持してあげて、左手で圧迫をするようにします。で四肢が上腕の内側の方に入って、それから母趾が外側に入って、これで圧迫ということになります。で内側に入れた指はとりあえず余裕があれば、上腕動脈ですとを、まあ、拍動を確認して、それよりも下側に指先があるようにしておかないと、その上腕動脈と並行している尺骨神経とか正中神経圧迫してしまう場合がありますので、まあ、上腕動脈よりも少し手を離すということですね。それで、圧迫を、まあ、把握をして圧痛を見ると。で長頭については肩関節に近い方で腱が触れますので、あとその他その他の2つの頭については少し下方へずらして、まあ長頭の筋腹元っていうことになりますけども、それで把握をしてみるとまあいいかなと思います。普通に骨に向かって圧迫をするよりも把握痛の方がより有効ではないかなと思います。頭骨神経の走行につきましては、まあ、以前お話したその頭骨神経のパルスの触手の仕方を参考にしていただければと思います。それからもう一つ、上腕二頭筋ですね。上腕二頭筋についてなんですが、上腕二頭筋についてはどうでしょうか。その 昔から言われているテストの中では、あの私が盲学校の学生の頃からあったのは、そのヤーガソンテストっていうのがありました。で、まあそれから今そのスピードテストであるとか、まあストレッチテストであるとか、いろんなそのものが出てきているかと思うんですけども、まあ要するにその二頭筋にどれだけこう負荷をかけるかっていうことなんですね。で、そのまあいろいろなこう意見が紹介されていますけども、ヤーガソンテストっていうのはその陽性率は低いっていうことが言われていますので、そのヤーガソンテストということをやって、まあ、正確にやれているという前提でやって、二頭筋の痛みが出ないから、もうその1個の検査で二頭筋の超痛には何もないっていうふうな判断とか、ヤーガソンテストマイナスなのに結節感光とか二頭筋の腱のところを押すと圧痛があって、そこに痛みが手術と重なってるって、なぜだろうっていうふうにまあ、思わなくてもいいかと思うんですね。そのどうもやっぱり負荷のかけ具合っていうので、二頭筋の長頭腱そのものにこう引っ張りが加わらない限りは症状の再現になりませんので、あのまあ一つの検査でこう陽性にならないからっていうので、まあがっかりすることないと思うんですが、ですのでむしろその二頭筋についてはやはりこうストレッチテストっていう風な部分の方が割とやりやすいんじゃないかなと思うんで、ね、先ほどの三角筋のストレッチと同じようですけども、腱をまあ引っ張ってみるですね。まあ、あとそれと圧痛探しということになるかと思うんですが、でご存知のようにストレッチテストっていうのは、その上腕二頭筋の屈曲ですね、肩関節屈曲、肘屈曲の逆手を取るわけですので、肘の伸展とか、あるいは肩の伸展ですね、これで二頭筋にこう引っ張りという力が加わっていくんだと思いますけれども、これも先ほどの三頭筋と同じように、その肩関節の動きとそれから肘関節の動きっていうのを上手に組み合わせてやってみるといいと思うんですね。でちょっと注意しなくてはいけないのは、屈曲の場合にはトリックとして体幹がこう思いっきり後ろへ反ってしまって、見た目の屈曲っていうのは少ないんですね、三頭筋の引っ張る時みたいな。でそれに対して伸展っていうのは、体がこう前屈してしまうと、その見た目に伸展っていうのでカバーされてしまう、患者さんが逃げてってしまう場合がありますので、まずいろんな負荷をかける前に体がまっすぐであるというふうなことを、まあ、前提にして患者さんによく理解してもらうことが必要だと思うんですね。そのまっすぐにしててねっていうですね。で、まあどうしても動いてしまう痛みで頭皮が起きて逃げてしまう場合には、術者がそのことを観察していて、それ以上無理なことをしないということが大事だと思うんですけども、まあ、まず一つには、中関節を伸展した状態で、まあ、肩関節を伸展していきます。もうこれ普通通りですね。でこの時に、上腕骨が内旋したりとか外旋したりとかしないことですね。そのまっすぐ上腕の前面、まあ、二頭筋になる方がその正面を向いていること、それからもう一つ大事なのが前腕の海内海外の位置ですね。これもできればしっかりと海外という状態をとっておいても、まあ、手のひらを床の方に向けといてもらえればまず大丈夫だと思うんですが、まあ、普通に伸展をします。でこれが二頭筋にとっては負荷が強いわけですね。それから次に今度は中関節を屈曲した状態、これも前腕が内旋外旋を起こさないようにですね、しっかりも外旋位のままで中関節を屈曲する。でこの状態で肩関節をぎゅーっとこう伸展をしてきます。で長頭部分に何かこう痛みがあるかないかっていうので、先ほどの中関節伸展の状態とまあ比較してもらう。あまり分かんなければ、中関節を屈曲した状態での肩関節の伸展して、でこの状態からですね、肩甲上腕関節の位置関係を崩さないようにして、肘関節だけゆっくり伸展させてしまうんですね。そうすると、その、肘が伸展することによって、二頭筋にこうストレッチが、その場で、こう、ストレッチの状態が変わりますので、痛みを再現する可能性が高いんですね。ですので、単品でこう、肘関節伸展位での肩関節伸展、肘屈曲位での肩関節伸展だけじゃなくて、肘屈曲位、での肩関節伸展位で様子を見て、そこから肘をギュッと伸ばす、もしくは逆ですね、肘伸ばした状態から 肘関節をぐっと曲げてみる、これで痛みが消えるかどうかっていうのも組み合わせで確認していただければと思います。でそれから圧痛ですね。その上腕二頭筋っていうのは通常でもかなりいろんな作業で使ってますので、疲労している筋肉なんですね。ですので圧痛を見るときにですね、その肘関節を伸展した状態で圧迫してみますと、その二頭筋ちょっと引っ張られた状態になるんで、何がしか痛いとか重いとかいう訴えが出てくる可能性がありますので、中関節は軽度屈曲位にして、その二頭筋が少し緩んだような状況を作ってあげて、それでその圧迫をしてみるといいと思うんです。でこれも普通に圧迫をしても力が逃げちゃいますので、できれば把握、筋腹の部分については把握ですね。で内側は担当に、筋腹の内側面は担当になりますね。で外側面が長頭の筋腹になります。ですので内外から挟んで圧迫した時に内側かな外側かなっていうふうなことで患者さんとやり取りをしながら、その長頭よりの筋腹なのかどうかって見ていけばいいと思います。でそれから長頭につきましても、その少しずつその肩関節寄りの方に行きますと、上腕二頭筋の前面ではちゃんと長頭と短頭で筋腹が途中から分かれます。で触りづらい場合にはちょっと抵抗をかけて屈曲してもらえると、筋腹がはっきりこう溝が分かりますので、そこから今度は腱の方に向けて圧迫をしていくと、最終的にはその三角筋なとか、あるいは関節包の中に入ってしまいますので、その絶対に二頭筋長頭腱の部分の圧迫がその長頭腱の圧痛であるっていうふうには言いづらいんですけども、これもその前回の三角筋などとちょっと考え方と比べてみてですね、上腕内旋外旋しながら圧痛の場所を変えてみるというふうなことで、長頭腱の圧痛かどうかですね、そういったものを確認していっていただければいいかなと思います。